J-O-T-T-7-A-M
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院内科の豊田重則先生に結核についてのお話を伺っていこうと思います。豊田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、結核とは何でしょうか？
はい、結核とは結核菌という細菌が体の中に入って増えることによって起こる病気です。
はい、
日本では結核の約8割は肺で、一般的に結核といえば肺結核のことを指します。
はい、
今回は肺結核についてのお話です。肺結核では結核菌が肺の内部で増えて、特有な様々な炎症が起こります。続いて肺が破壊されていき、呼吸する力が低下します。
はい、
また肺以外の臓器が侵されることもあり、腸や腎臓、リンパ節、骨、脳など体のあらゆる部分に影響が及ぶことがあります。
はい、
結核であった有名人としては森鴎外や樋口一葉、滝廉太郎といった偉人だけでなく、最近ではスタジオジブリの風立ちぬのヒロインも結核であったりなど、古来より国民病として恐れられてきた病気です。
先生、イメージではですよ、結核は昔の病気なんじゃないかななんて思うんですけど、いかがでしょうか？
そうですね、確かに昔は非常に多くの方が結核で亡くなっておられ、
はい、
昭和25年まで日本人の死亡原因第1位でした。
はい、
当時は治療法が確立しておらず、昔の治療法として空気のきれいな田舎の療養をイメージされる方をおられるかもしれません。
そうですね、
その後複数の薬を組み合わせた適切な治療法が開発されてから、患者数は一時期を除いて減少しています。
はい、
しかし現在でも年間約2万人以上の新しい患者が発生し、毎年2000人以上の人が命を落としており、今も日本で最も重大な感染症です。
はい、
また世界的に見ても毎年実に130万人もの人が結核で亡くなっています。
先生、地域的に特徴や傾向などはありますか？
はい、あります。日本の中でも近畿地方は結核が多い地域で、特に大阪の一部のエリアは発展途上国と同じレベルだと言われています。そして大阪から近いこの西宮市でも平成26年に72人の人が新たに結核を発症されております。
あ、思ったよりも72人の方、人数が多いですね。
そうですね、
この
ことから結核は現在感染症法という法律の中で上から2つ目の2類感染症に分類されています。
はい、
ちなみに1類感染症は最近話題になったエボラ出血熱やペスト、天然痘など現在国内での発症は認められていないような重大な疾患が含まれています。同じ2類感染症には過去に話題となった鳥インフルエンザや SARS ウイルスなどが含まれており、結核の重要性がお分かりいただけると思います。
結核は昔の病気ではないということですね。
そうですね、
結核の症状はどのようなものがあるのか先生教えてください。
はい、結核の初期症状は風邪と非常によく似ており、咳や痰、発熱などの症状が風邪とは違って長く続くのが特徴です。
はい、
また体重減少や食欲不振といった症状が出る場合もあります。さらにひどくなると倦怠感や息切れ、血痰という痰に血が混じったりといった症状が出始めて、時には喀血といって血を吐いたり呼吸困難に陥って死に至ることもあります。
結核は先生、細菌が体に入るって教えてくださいましたよね。
はい、
結核の感染経路はどんなものでしょうか？
はい、結核は、今おっしゃったように感染症なので、発病して病気が進行すると周囲の人にうつす可能性があります。
はい、
病状によっても異なりますが、結核を発病している人が体の外に菌を出すことを肺菌と言います。 咳やくしゃみをすると飛沫核と言われるしぶきに含まれる結核菌が空気中で飛び散り、それを他の人が吸い込むことによって空気感染します、
はい、
しかし結核菌を吸い込んだからといっても必ず発症するわけではなく、多くの場合では体の免疫力により除菌されます、
はい、
しかし時に しぶとく菌が体内に残ることがあり、白血球という免疫細胞が結核菌を取り込んで核を作ります、
うん、
ちなみにこの核が結核という名前の由来です。
あ、なるほど。
結核菌が体内に残っていてもほとんどの場合免疫によって封じ込められたまま一生発病することはありません、
はい、
このように菌が体内に潜伏し封じ込まれたまま活動していない状態のことを感染と言います、
うん、
感染しただけの状態であれば周囲の人にうつす心配もありません、
うん、先生、飛沫感染と空気感染は違う感染の仕方ですか？
はい、そうです、飛沫感染というのは飛沫の粒が大きいので、うん、速やかに地面に落ちて菌自体が死んでしまいます、
はい、
しかし空気感染するのは飛沫核感染と言いまして、うん、粒が極めて小さいので、
はい、
長時間空気中に漂うことで吸い込まれる機会が多くなってしまい、うん、空気感染することになります、
うん、結核はこの空気感染をするということなんですね。
そうですね。
空気感染をする病気というものは他に何があるんですか？
空気感染するタイプの病気というのはそれほど多くはないのですけれども、そのうちの一つが結核、
はい、
他に多く含まれるもので言うとはしかがあります。
はい、結核やはしかが空気感染をするということですね、
はい、
あれ先生、うん、感染と発症の違いは何ですか？
はい、先ほど述べた通り感染したからといって全ての人が発症するわけではありません、
うん、はい、
感染した場合であっても結核菌が活動を始め増殖することで徐々に体の組織を蝕んでいくまでは感染しただけの状態であり発症とは呼びません、
うん、はい、
病状が進んでいきますと咳や痰とともに結核菌が空気中に排菌されるようになります、
うん、
ただし発症しても排菌していない場合はまだ周囲の人に感染させる心配はありません。
あ、なるほど。ではどうすると発病するんでしょうか？
はい、残念ながら発病のきっかけになるはっきりとした原因は分かっていません。感染した人が発病する確率は BCG 接種を受けた人で約 5-10% と考えられていますが、若年者の集団感染事例で感染を受けた人の 10-20% 以上が発病したという報告もあります、
はい、
実際には感染してから2年くらいの間に発病することが多いとされており、発病者の 60% くらいの方が感染後1年以内に発病しています、
はい、
しかしその一方で感染後の数年から数十年後に結核を発症することもあります、
うん、
特に体の免疫力が弱まっているときは結核菌が再び活動を始め発病しやすい状態であると考えられています、
はい、
高齢者の方や他の病気による体力が低下している人、過労や栄養失調の人などは特に注意が必要です、
うん、まずは体を元気でいることが大切ということが分かりますね、
はい、
結核を診断するための検査というのはどのようなものがあるか教えてください。
はい、ツベルクリン検査という注射や血液検査、痰の検査、胸部レントゲン検査などで多角的に検査を行います、
はい、
場合によっては胸部の CT 検査も行います、
うん、
少し話はそれますが、歴史的に見ると現在健康診断で広く行われている胸部レントゲン検査は現在では肺がんの発見などにも用いられていますが、元はといえば肺結核を見つけるために導入されました。それだけ肺結核が重大な病気であったということがお分かりいただけると思います、う
ん、本当ですね。では残念ながら結核になってしまった場合、結核の治療方法、ね、必要になっていくと思います。治療方法を教えてください。
はい、基本的には飲み薬により治療します、
はい、
昔は多くの方が結核で亡くなっておられましたが、現在では抗結核薬が開発され、きちんと薬を飲めば治るようになりました、
うん、
ただし結核の治療薬は3-4種類の薬剤を基本的に6ヶ月という長期間にわたって内服していただくことになりますが、 個人の病状や経過によってこの期間がさらに長くなることもあります、
はい、
また痰から結核菌が検出されている間は入院での加療が必要となります、
はい、
また症状がなくなったからといって治療途中で薬を飲むのをやめてしまったり指示された通りに薬を飲まなかったりすると結核菌が薬に対して耐性を持つといって効果がなくなってしまうようになります。そうなると現在の治療法では治せない結核菌が出現してしまうことになってしまいます、
はい、
繰り返しになりますが結核は治療法が確立されるまでは本当に恐ろしい病気でした、
うん、
現在でこそその尊い犠牲の上に治療法が確立されて治りうる病となりましたが結核に対して効果のあるとされる薬には限りがあります、
はい、
結核と診断された場合には医師の指示に従って治療終了まできちんと薬を飲み続けることが最も重要です。
少しお薬を服用する期間は長くなるようですけれどもきちんと決められた期間を飲み続けることがまた大切になるということですね。
そうですね、
はい、結核と診断された場合は必ず入院が必要になるんでしょうか。
はい、必ずというわけではありません。
はい、
結核が発病して結核菌をたくさん排菌している場合のみ入院となります。
はい、
つまり発病していても結核菌を排菌していない場合は外来通院でも治療可能ということになります。
うん、入院をするとやはりかかってくるのは治療費ということなんですけれど治療費の方はいかがなもんでしょうか。
はい、結核の治療費用については例の感染症法による公費負担制度があります。
はい、
なお公費負担額によっては世帯の所得税額や入院外来の違いなどによっても異なりますので詳しくは西宮市の保健所や医療機関などにお問い合わせください。
はい、周りの方が結核と診断された場合はどうなりますか。
はい、先ほどの感染症法の規定により我々医師は結核と診断した場合直ちに最寄りの保健所に届け出るように義務付けられています。
はい、
その上で発病排菌中の患者様が周囲の人に、感染させた場合がある場合、
うん、
保健所から患者様ご本人の病状確認を行い周囲の人の接触状況や病態などを考慮して必要な方には計画的に検診を実施することになっています。
はい、
検診の目的は感染と発病を見つけることです。
うん、
ツベルクリン反応検査や採血で行うインターフェロンガンマ有利試験などのほか胸部レントゲン撮影を行う場合もあります。
うん、
なお結核菌の増殖には時間がかかるため感染源の患者様が結核と診断されてから周囲の方への検診が実施されることになった場合でもその検診が1から2ヶ月後ぐらいになる場合もあります。
はい、
また周囲の方々への検診の結果感染していると診断された場合は発症を食い止めるために抗結核薬による発病予防を行うことになっています。
うん、
もし結核と診断された場合だけでなく接触者検診を勧められた場合には新たな感染者を防ぐ観点からも心よくご協力いただきたいと思います。
そうですね、止められるところできっちりと止める必要があるということですね。
そうですね、
はい、結核の予防方法にはどのようなものがあるのか先生教えてください。
はい、結核予防ワクチンとしては BCG があります。
はい、
BCG とはいわゆるハンコ注射のことで結核の重症化を防ぐワクチンのことです。
はい、
軽い結核のような反応を起こさせることで本当の結核菌が体内に侵入した時に備えて免疫をつけておくのが BCG の狙いです。
うん、
BCG 接種は特に子どもの結核予防に有効で安全な予防接種として世界中で広く用いられています。
はい、
日本においても現在は生まれてきた乳幼児の全員が接種されるようになっています。
うん、
乳幼児は特に抵抗力が弱く結核菌に感染すると髄膜炎や俗流結核などの重症になりやすく生命が危ぶまれることすらあります。
はい、
生後5ヶ月から8ヶ月頃を目安として生後1歳に至るまでの期間であれば公費負担で BCG 接種を受けることができます。ですので必ず接種するようにしてください。ただし BCG の結核予防効果は10から十数年というところです。
はい、
小児の結核予防には効果がありますが 成人の結核に対する予防効果はそれほど高くないとされています、
はい、
成人以降の予防として重要なのは定期的な健康診断の受診や疑わしい症状があった場合の速やかな医療機関への受診です。風邪のような症状が2週間以上持続するようであれば医療機関を受診するように心がけてください、
はい、
周囲の人への感染を防ぐためにも早期発見早期治療が最も重要です。もし周囲にそのような人がいる場合には受診を進めることも感染拡大の防止の観点からも重要であると言えます、
はい、
またマナーとして咳やくしゃみをする場合にはハンカチなどで口を押さえたりマスクを装着したりといった咳エチケットの徹底なども効果があります、
うん、
その他にできることとしては免疫力が低下しないための規則正しい生活です、
はい、
栄養バランスの良い食事と十分な睡眠適度な運動などが大切です。なお結核菌は紫外線に弱く体外に排出された菌は日光に当たると数時間で死滅します。
うん、あ、これは知らなかったですね。紫外線に弱いということなんですね、
はい、
結核にかかりやすいのはどのような人というタイプはありますか？
はい、先ほども申しました通り高齢者や乳幼児はもちろんのこと糖尿病や人工透析を必要としている方、
はい、
免疫抑制剤を使用されている方、
うん、
HIV、エイズウイルスの感染者などは結核発病のリスクが高いとされています、
うん、なるほど。先生もね、早く発見をして早く治療をすることが大切ですとおっしゃっておりました。最後になりますがもう一度確認したいと思います。典型的な結核の症状を教えてください。
はい、結核初期の症状は風邪に似ているので見過ごしがちです。ただし2週間以上持続する発熱や血痰の出る場合は風邪ではなく結核を疑う場合もありますので病院を速やかに受診することをお勧めいたします。
はい、ちょっと風邪気味かなと思っていても長い間ちょっと続く症状が続くようであったりとか体力が落ちてるななんて思ったらやはり放っておくのではなくて病院に行って、診断していただくのが一番ということですね。
そうですね、
分かりました。今日はですね結核についてのお話を豊田先生に教えていただきました。最後になりますがもう一度先生リスナーの皆さんに一言お願いいたします。
はい、もし周囲に結核かなと気になる人がいれば受診するように勧めてあげることも重要だと考えております。もしそういう方がいらっしゃったらお声かけの方よろしくお願いいたします。
はい、今日は西宮市立中央病院内科豊田重則先生に結核についてのお話を伺っていきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで 0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。